どうぞお茶してください。生活の中で慌てるということがあります。準備ができていないと、自分にそれをなす力がない、現実の方が大きいとき、私たちは慌てます。あるいはよく似た現象かもしれませんけれども、失望をする、がっかりするということになります。期待と合っていなかった、私はそれができなかった、取り返しのつかないということもあります。もうそれを自分がなすことができない、何をしてもそれを取り戻すことができない、慌てたり取り返しがつかないといってがっかりをしたり失望をしたりする。それは多分私たちが時間についていけないからです。時間の方が先に行ってしまう、現実の方が私を追い越して先に行ってしまう、私はもうその時間に現実に乗っかることができない、一緒に進むことができない、時間に現実の私たちが置いていかれてしまったとき、私たちは失望やがっかりや取り返しがつかないという思いに襲われます。主イエスキリストを見送った人たち、彼らは復活の主に出会います。復活の主に出会って大胆な言葉を語り出します。そしてそれを聞いた者たちもまたその言葉に打たれて主の弟子たちの仲間入り、洗礼を受けるという、そういう決意をする。それが今日読んだところの大まかなあらすじでございます。ただこのお話、これはおそらく取り返しがつかない、世の中に取り返しがつかないものがある、それをどのように私たちは付き合っていくのか、心に収めていくのかということと深く関わっていると思います。後悔、それと私たちはどのように付き合うのか、誰しもに後悔はあります。誰しもに取り返しがつかない、そういう忘れ物があります。それは私たちの心に深く根付くものであり、そしてそれはまた社会の中では傷になってみたり、これからの未来像に大きな影響を与えるものでしょう。取り返しのつかないものをどうするのか、あるいは取り返しがつかなくなってしまうという時に、私はどのように慌てるのか、果たして慌てることは必要なのか。さて聖書の話を見てみましょう。今日はこの話の中でペテロが2回ほど旧約聖書を引用します。まず1回目の旧約聖書の引用はヨエルの言葉でございました。これはどういう意味合いで引用されたかというと、私たちが一体何者かということを語るときに、このヨエルの言葉をペテロは引用しました。人々は酔っ払っているんだ、この人たちは、というふうに弟子たち、人たちのことを見ていました。突然いろいろな国の言葉で喋り出した。びっくりします。バリア人ではないか、バリア人ではないか、バクモダイ、ロシア、ジュゼイニア、そのような人たちがどうしていろいろな国の言葉を急に喋り出せるのか、みんなびっくりしました。そしたら人たちはお酒に酔っ払っているんだ、そのように言う人たちがいました。それでは今朝の時節から、この人たちはあなたたちが考 考えているように酒に酔っているのではありませんと言います。酒に酔っているのではなくて、これは預言者ヨエルを通して言われていたことだと言って、まあ、今で私たちの言葉で言えば旧約聖書の言葉を引用します。さて、この引用をするということでありますけれども、何が引用によってもたらされたのか、どうしてペテロは引用をするということをここでの有効な手段だと考えたのか。過去に言われていますよ、前に言われていますよ。確かにそうです。過去に言われている、前に言われている、それはどういうことかといえば、あなたたちはこれを聞いて聞いておられて驚いているかもしれませんが、これはもう予定にあったことです。これはもうすでに決まっていたことです。人々は聞いておられ慌てます。一体これは何だ、これはどういうことだ。でもそれは大きく見ればすでに定められていたこと。ペテロたちは自分は何者か、その証言をします。私たちは一体何者か、預言書に記されているのが私たちだ。言ってみればこれは約束されていたことが今実現されているのに過ぎない、そういう言い方をします。そしてその後です。自分たちの紹介が終わったら今度は主イエスキリストについて語ります。主イエスキリストどういう方であったのか、あなたたちはそれをこういうその方を殺してしまったけれども、その方はかつてダビデが預言したような方、ダビデ、みんなが憧れていた王様、多少の人間的な弱さはありましたけれども、それでもイスラエルの中で一番大きな王様、立派な王様、その王様だったダビデが実はメシアのことを、救い主のことを予言していた。彼は預言者だったので、それをすでに分かっていた、そういう言い方をします。これもまたすでに決められていたことだという、そういう言い方です。そしてここで注意をしたい、あるいは私気がつかなければならないことがあろうかと思いますが、それはこのイエス・キリストが一体何者かというときにペテロが言っている主語でございます。イエス・キリストはどうだったと言いたいことはそれです。言いたいことはそれですけれども、実はペテロは神だという言い方をします。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。21節ですけれども、ナザレのイエスこそ神から使わされた方です。神様なんだ、原因はと言います。そして神はというふうに言います。神はイエスを通してあなたの間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によって、そのことをあなたに証明なさいました。イエス様は立派だ、イエス様はすごいぞという言い方になってはいますけれども、ペテロが言っての念頭に置いているのは神です。神様がどうしたのか、23節、このイエスを神がお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き合わせられたのです。あなた方が帽子のない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのですという言い方をしますけれども、ここでの主語もまた神です。ペテロはこの話の中、この言葉の中でいつでも神だという言い方をします。そしてこの言葉を聞いた人々、この人々が大変と大変に心を打たれます。打たれてしまって、我々はどうしたらいいんだというふうに嘆きます。嘆いた時でもその後ですけれども、38節、この約束をあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいる全ての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰でも与えられているものなのですという言い方をしています。また神です。神が神が神が、ペテロは神だということを繰り返し言います。そしてこの神は一体何者であるのかというと、 全てを備えているというのがこのペテロが言っていることです。私どもは慌てると申しました。あるいは取り返しのつかないことがあるというふうに言いました。イエス様を十字架にかけてしまって取り返しのつかないことをしてしまったというふうに弟子たちは悔います。その悔いは多分この話を聞いていた人々もまた同じだったでしょう。私たちもあの人を十字架につけるということに対して賛成をしてしまった。神の子だとは分からずにそれを知らず私たちはやってしまった。彼らも取り返しのつかないことをしてしまったというその思いは共通であったでありましょう。そしてそれは彼らのみならず私もまた生活の中でたびたび味わうことです。取り返しのつかないことをしてしまった。もう自分にはどうすることもできない。自分の選択は間違っていた。自分の考えは至らなかった。そしてそれがもう取り返しのつかないことであるということが分かれば分かること、そして絶対にそれがもう補うことができないんだというふうに知覚ができれば、それは私の心の中で罪というものとして心の中に刻みつけられていきます。修正ができるなら、挽回ができるなら、謝って許してもらえるなら、その傷は枯れるかもしれません。でもそれはもう取り返しのつかない。主イエスキリストは十字架にかかり、もうごめんなさいということもできない。私たちとしてしまったことはもう挽回ができないんだ。そして私たちはそれが罪だというふうに心の中に深く深く根付きます。ですけれども、このペテロが今日この使徒伝道録を通して私たちに告げていることは、主イエスキリストが復活をした、それはどういうことか。私たちは取り返しのつかないことをしたしました。ですけれども、それはもうおしまいになってしまい、もう追いつくことができない、何もすることができないものではなくて、終わってしまったものではなく、まだ続いているもの。そして旧約聖書を繰り返し繰り返し引用する、それはどういうことか。あなたは取り返しがつかないと思ってがっかりしている、罪を犯したと言って失望をしている。神はそんなものは初めから知っているということです。あなたたちが何をするか、何をしてかすのか、自分たちが罪人であるというふうにどれだけ嘆くのか、そんなことも全部神は知っている。知っていてその備えをしている。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として洗礼や聖霊を受けます。確かに約束事の人の義理としてはこういうことが必要だというふうに勧められています。勧められていますけれども、大事なのは多分その後です。先ほど見ましたけれども、39節、この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいる全ての人にも、つまり私の神である主が招いてくださるものなのなら、誰にでも与えられているものなのです。与えられているんだもん。神がもう招いている。あなたたちが悔い改める前に、反省をする前に、がっかりする前に、神はもう招いている。取り返しがつかないことがある。時間に置いてかれてしまった。我々はそこで悔います。そしてそれはもう取り返しがつかないからといって、私たちは自分の罪を犯したといって嘆きます。ですけども、神はそれをもう全部知っている。それをもう全部引き受けている。逆のことを言えば、取り返しのつかないものだと何もないということです。私たちは罪を犯し、 失敗、過ちをします。予定と違う、濡れきます、慌てます。でもそれは私たち人間だけがすることです。神様は慌てません。イエス・キリストを十字架だと言って慌てて何かをしたのではありません。そんなことはもう百も承知だと言って、クリスマスにイエス・キリストを送りました。人々が一般も喜ぶけれども、やがては彼を見捨てる。そんなことも神様は全部分かっていました。神は慌てません。慌てずにその備えをいつでもしていてくれます。海洋建築、思うようにいかない、心の中でざわつき慌てます。でも神様は全部きっとご存知なのでしょう。ご存知の上で何をなすべきか私たちに示そうとしているんでしょう。天変地異が起こります。地震が起きます。戦争が起きるでしょう。私たちは失望します。ばっかりします。神様は一体どこに行ったのって嘆きます。そしてもしそこに自分たちの力が、人間の技が関与していたら後悔をします。なんであんな原発を作ったのか、なんであんな争いをしたのか、どうしてあんな無謀な戦争に加担してしまったのか、私たちはみんな慌てて悔います。でもそこでも神様は慌てません。神様はそれを全部知っておられ、その先の備えをしています。慌てるのは私たちだけです。どんなに過ちを犯しても、どんなに失敗をしても、一番の過ちは神の子を殺したという、その一番の過ちを人間はもうやっています。愛する神の子です。一番大切な、神様にとって一番大切な神の子イエス・キリストです。そのものを私たちは殺しています。もうこれ以上の過ちはありません。でもそれを神様はもうご存知で、悔い改めれば、洗礼を受ければ罪が許される、聖霊が与えられる。細かい内容はおそらく大胆な言い方をしますけれども、どうでもいいでしょう。肝心なことは、神がもう備えている、あなたのその失敗も神の御手の中にある、そのことをよくわきまえなさい。取り返しのつかないものなど何もない。それは言ってみれば罪がないと言っていることと同じです。私の過ち、失敗、罪、神はそれを全部知って、その許しの、贖いの備えをしています。諦めて、失望して、もう私には何もすることがないと卑下して進んでいく、それもまた一つの人生の歩み方かもしれません。ですから私たちキリスト者は、何をしでかしても前に進むことができる。どんな過ちを犯したとしても神の御手があり、神の導きがあると、ずうずうしくも信じることができるのが私たちキリスト者の目でございます。全部を神様が知っている。恐ろしいことかもしれません。恐れ多いことかもしれません。恐ろしく恐れ多いこと、それを神の恵みと申します。私たちは恵みのうちにあるものです。感謝を持って喜ぶことができない私たちであっても、大いに喜んでこれからの歩みをまた導かれ進んでいきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。 聖なる父なる御神様、取り返しのつかないことを私はします、してかします。自分で自分が嫌になるようなそういう過ちをします。人にも顔見せができないようなそういう失敗をします。人は呆れるでしょう。私も自分に自信がなくなるでしょう。ですけれども神様は全部知っています。全部神の御手のうちに中にある出来事です。そして神様は私たちに次の道を与えていてくださいます。私たちは何をしてもあなたの御手の中にあり、そして必ず導かれるものです。諦めることなく、絶望することなく、心配不安を持つことなく、感謝を持って進むことができますよ。喜びを持って前進することができますよ。いつでもあなたの導きが、恵みが、愛があることを信じ、私たちが自らの生活を整えていくことができますよ。私たちをどうか励まし、支えてくださいますようにお願いをいたします。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
ご一緒に賛美歌を歌いましょう。